ルカによる福音書第5章の27節と28節。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が主税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。信じるということがどういうことかというのを考えることがあります。違う角度の人生観という本に、信じることというエッセイが書いてありました。それは小学生が書いたエッセイなんですけども、こう書いてありました。僕は小さくて野球もフットボールもまだできない。だって8歳になってないんだし。それにママは僕が野球を始めても早く走れないという、足の手術をしたからね。でも僕はママに言ったんだ。早く走れなくても構わないんだって。だって僕が球を打つと絶対野球場の外に出ちゃうんだから、走る必要がないんだ。あとは歩いてホームインするんだ。こういう短いエッセイです。この中に一体何が書かれてんだろうなと思います。私たちは人生の中で困難に出会うと、どうしても後ろ向きになって考えてしまいます。なんでこんなことになったんだろうとか、罰が当たったんだろうとか、もうダメだとか。でも本当にダメなんだろうかと思うのです。本当にそのような時、本当に私たちが人生の苦難に出会う時には、何か私たちに教えてくださっているものがある。何かやるべきことがある。そのように一歩前に進み出て考えることができないだろうかと思うのです。困難にぶつかった時にどうしたら前向きに考えていくことができるか、そこに実は信仰というのがあるのでしょう。信じること、根拠のない自信とも言われますけれども、しかし私たちは根拠があるから信じている。神様がここにいてくださって、私たちを導いてくださっている。だから今私たちがこの困難な状況にあってもできることがある、そのように思うのです。徴税人レビの証明の箇所が今日の箇所です。イエス様がローマへの税金を同胞から集めていたレビを弟子として召されるって話です。ありえない話だったのでしょう。罪人、汚れていると言われている徴税人と一緒に食事をしたり、またその人を弟子にするというのは、また徴税人はローマ帝国の手下と思われてて、同胞を苦しめているわけですから、多分これは立法違反ということにもなるんでしょう。ユダヤ人から嫌われた人、それが徴税人のレビ。人生の中でいろいろな苦難にあって、本当に人からは好かれたいと思ってもそうできない、そのような状況の中にあったのかもしれません。しかしイエス様はそのレビに、私に従いなさいというのです。私に従いなさい、この一言で彼は何もかも捨てて従ったと書いてあります。これって一体どういうことかなと思うのです。彼の人生において何もかも全て従う、捨てて従う、そして得るものがあるということなのでしょう。今までのものを全てを捨ててもこの人に従うという、その一点、それが自分自身を救うのだという信仰にたどり着いたのかもしれません。目の前にイエス様がいたら多分そうなったのかと思います。三等家という、実は放浪の俳人がいます。自由律師というんでしょうか。その三等家の句に実はこういう句があります。秋の句ですけども、秋風の石を拾うという、たったこれだけのことです。秋風の石を拾う。この三等家というのがどんな人だったかというのは、いろいろ調べられていますけれども、財産を捨て、家族を捨て、故郷を捨て、家族を全てを捨てて放浪の旅に出る。そうせざるを得なかった、そういう人生を送った人です。そういう放浪の旅をしながら悟りの境地に近づいていく。その自分の気持ちを歌ったのが、実は三等家の句になっています。しかし、秋風の石を拾うという句を読みながら、彼の人生というのは捨てて捨てて、すべて捨ててきた。その煩悩さえも実は捨てようと思ったけども、でも捨てきれなかったんだということかなと思います。 ですから自分は捨ててすべてを捨てて生きてきたんだけども、しかしふと自分を 見たときに何にも無意識のうちに何にもわからない石を拾ってたってことなのでしょう。こう思うと人間というのは捨てて生きていけるか生きていけないのだと思います。まあ、断捨離という言葉もありますけども、まあ、しかしすべてを捨てては生きていけない。また今このようなコロナの状況にあって、私たちはすべてを捨てられていくというか、捨てなきゃいけないというか、私たちの時間や空間やまたやってきたことすべて止められて捨てなきゃいけないという、まあ、そういうところに来ています。しかし大切なことは何か、すべてを捨てても何を拾うかということだと思います。このような状況の中において、私たちは何を拾っていくんだろう。もう残されたものは私たちには神の御言葉しかないという、まあ、そういうふうに私などは思います。今このような状況の中でどんなイエス様の御言葉を拾うのか、そのことを考えていきたいと思います。修税所のレビはすべてを捨ててイエスに従いました。しかし同時に信仰を拾ったのでしょう。まあ与えられたと言った方がいいかもしれません。一番確かなものを拾った、自分のうちに受け止めたということはイエス様を拾ったということです。今週もまた一番大切なものは何かを考えながら過ごしたいと思いますし、今この時期私たちはどの御言葉を拾うのかというのを考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちと共にいてくださいます。私たちが今このような状況の中にあって、私たちのなすべきこと、また一つ一つのものをすべて止められて諦めて捨てなきゃいけない状況の中にあります。しかしこのような状況の中にあっても、私たちはあなたの御言葉をいただくことができます。どうか今日も私たちがイエス様の御言葉を信じて生きていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族をお守りください。またルーテ予報所の子どもたち先生職員、谷生幼稚園の子どもたち先生職員が今日も守られて、そして豊かな日々を過ごすことができるように、平安のうちに過ごすことができるように導いてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。